説教、すべての人に仕える最後の人、花橋千恵美副牧師です。私たちの人間社会を大部分は誰が一番であるかという競争に尽きるのではないかと思います。スポーツの世界のように鮮やかな競争がありますけれども、ただの自己顕示欲から来る競争は愚かな争いとなることがあります。イエス様の弟子たちがそうでありました。信仰の世界でさえもと言うべきでありましょうか。いえ、むしろ信仰の世界であるからこそ深刻な問題になるのだと思うのであります。33節から34節。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。このように記されております。イエス様と弟子たちはカファナウムに行く途中のことであります。イエス様が弟子たちに2度目の受難の予告をされるその道すがらで、弟子たちの関心は自分たちの中で誰が一番偉いかということにあったのであります。ここで議論と訳されている言葉は相談し合うという意味もあります。おそらく内緒話をするようにひそひそと互いに自分こそが一番だと言い合って自己主張をし合っていたのではないかと思います。ひそひそ話でありますからはっきりとは聞こえなかったのかもしれませんが、イエス様は彼らが弟子たちが何を考えているのか見抜いておられました。それゆえにあえてお尋ねになられたのであります。何を議論しているのか。私たち人間は口には出しませんけれども、自分が一番に位置していたい、一番上位につきたい、認められたいという欲求を心の内に持っております。誰もが心の隅に隠し持っていると思います。さらに言うならば、自分が一番になりたいよりも自分が一番なのだと思い込むような、そのような愚かさをも持っているのが人間の本質だと思います。その意味ではひそひそ話ではあったかもしれませんが、弟子たちの方が正直であったのかもしれません。弟子たちはさすがに自分たちの愚かさ、浅ましさを思い、良心が咎めてイエス様の問いに素直に答えることができずに黙ってしまいました。そこでイエス様は最も大切なことをお教えになられていくのであります。カファルナウムに来て家に着いたこの家とは、おそらくペトロの家だろうと言われております。本拠地に戻って、そしてイエス様はお座り、その家の中に入ってお座りになられた。マルコはイエス様がお座りになったとあえて記しております。座って教えるというのは当時のイエス様の時代の宗教指導者の習慣であったと言われます。宗教指導者でありますから権威を持つ人々であります。イエス様を弟子たちに対してイエス様の権威を持って最も大切なことを今ここで教えておこうとされたのでありました。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい。このお言葉に考えさせることの一つに、イエス様は一番先になりたいという人間の渇望を否定されてはいない、 認めているということであります。認めてくださっているということであります。確かに上と下との区別のない秩序は存在いたしません。しかしイエス様が今これからお教えになられようとすることは、この世の人間的な秩序のことではなくて、神の国の秩序のことであります。この世にあっては一番偉くなろうとするならば、人を押しのけてでも人の先に立とうとするのが普通であります。あえて非難されるまでもなく、それが人間社会の営みの常でありますし、この世で通用する原理であります。イエス様はこの世の原理で人の先に立つことではなくて、神の前において人の先に立つ道をお教えになられていくのであります。36節から37節。そして一人の子供を真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになったか、お使わしになった方を受け入れるのである。イエス様がなぜここで子供についてお語りになったのかと考えさせられました。36節から37節は前節までのところと内容が違ってきているように思われたからであります。なぜイエス様は子供を受け入れるということを語られたのでありましょうか。マタイによる福音書の並行記事では次のように記されております。マタイによる福音書の18章でありますが、よろしければ34ページをお開きいただきましてご覧ください。マタイによる福音書の18章3節から5節。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。イエス様は子供のようになる人を天の国で一番偉いのだとおっしゃいました。イエス様の時代、子供は無力なもの、無価値なものとみなされていました。受け入れるという言葉は迎えるとか歓迎するという意味もあります。イエス様は無力なもの、無価値なものの代表である、そのような子供の弱さ低さを愛されたことは確かであります。けれども子供に全く罪がないというわけではありません。よく子供は天真爛漫で無邪気だ、無垢で罪がない、そのように言われますし、子供は天使だともよく言われる言葉でありますけれども、可愛らしい子供たちでありますけれども、子供は可愛らしくて天真爛漫で無邪気なだけではなくて、大人と同じように罪を犯すのであります。子供に罪がないとしたら、子供に救いは必要がなくなってしまいます。子供もまた私たちと同じ人間であります。そのような子供たちは、また子供たち自身は自分を守ってくれる親とか大人を必要とする存在でもあります。イエス様が言われる子供とは、子供そのものというよりも子供のような人、すなわち弱くて助けを必要とするもののことであります。子供はそのようなものの代表として示されてまいります。したがってここでは、子供をその無邪気さのゆえに受け入れるということではなく、無力なもの、無価値なものの一人として、弱く助けが必要なものの一人として ただイエス様を信じるがゆえに迎え入れてくださるということをが示されてくるのであります。そのように考えていきますと、そのように示されてきますと、ここに出てくる子供というのは、それは弟子たちのことであり、また私たちのことなのだと思わされるのであります。誰が一番偉いか、イエス様に教えられて弟子たちの言い争いは終わったのでありましょうか。いえ、終わりはしませんでした。終わるどころか、ますます激しくなっていくことを福音書は確かに記していくのであります。今日の箇所でも再度十字架の苦難と、イエス様の十字架の苦難と人を予告されたのにもかかわらず、それを自分たちの最も大事なことと受け止めることができず、弟子たちは自分たちが互いに上位になるという願い、上位であるという思い、その心を捨て去ることができませんでした。弟子たちのこの事実は今も私たちの事実ではないのかと問われているように思うのであります。子供のようになれということは、子供のようなものが天の国に入って天の国における一番偉いということは、つまり謙虚になれということであります。謙遜であれということになります。謙遜であることは難しいことであります。そして謙遜であることを難しいと思うとき、私たちは謙遜ということをどのような意味で受け止めているでしょうか。普通には謙遜というのは何事にも言葉においても行動においても控えめで遠慮がちで、つつましやかなことを意味しているようであります。しかし聖書において謙遜というのは神の前の低さであります。それゆえに神の前の低さは自分で作ることはできません。謙遜という低さは自分が作ることができなく、作ろうのでもなく、自らが作るものではないのであります。神の前の謙遜、神の前の低さとは、ただ私たちは神から受け取るものであるからであります。私たちが低く謙遜になることが、聖書の意味において神の前に低くなることが可能となるとしたら、それはイエス・キリストの十字架の贖いの死と復活によって私たちの罪が許されたことを信じる以外にないのであります。すべての人の後になるとは、神の前に砕かれて低くされた人のことであります。そして神の前に人の先に立つ道とは、神の前において人の先に立つ道とは、神の恵みと神の愛を明かしし伝道していくことであることを思うのであります。この世の常識は力あるものや、そして努力して人を押しのけてでも上に上り詰めていく人を成功者であるとか、また、立派な人という褒め言葉が当てはまるでしょうか、有名になったりいたします。それがこの世であります。しかし神の国において、イエス様が支配される世界において、その秩序は全く逆転いたします。先になるものとは、一番先になるものとは、神の前に最も低くなったもののことであります。そして神の前に最も低くされたものこそ、人々を導く一番先の人となっていくのであります。私たちは神の恵みを感謝と喜びを持って受け、その日その日をイエス様を求めているその場所に使わされていくものであります。 この箇所から私たちの今の現実を私たちは顧みなければならないのではないかとも思います。弟子たちはイエス様の十字架の苦難と死を繰り返し知らされましたけれども、そのことの重要性よりも自分たちの自己中心の思いが関心、思いの関心、思いで関心がいっぱいであったのであります。私たちはどうなのでしょうか。私たちもイエス様の死と復活により私たちは救われていると信じています。救われて今生かされていると信じているものであります。しかし時としてそのことを後にして自分たちもどこかで競い合うことはないのだろうかと考えさせられるのであります。人間の心の、そこに心の中に潜んでいる罪はそれほど簡単なものではないことを思います。だからこそ私たちはその日その日をイエス様を求めている場所に、イエス様が使わせてくださる場所にイエス様の御心にかなって送り出されていくのであります。私たちに力はなくともイエス様の恵みを信じる限り、喜び感謝を持って生かされていることを信じる限り、その日その日が私たちにとって全ての人に仕える最後の人となっていくことを思うのであります。イエス様の御言葉はどのような時にも私たちにとって慰めと励ましのお言葉であります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもってお教えくださり励ましてくださり感謝いたします。イエス様は全ての人に仕える最後の人となるようにと弟子たちに、私たちにお教えくださいました。この世のありさまとは全く正反対のそのことが最も私たちにとって最大な道であることを知らされ感謝いたします。私たちはただイエス様の恵みを受け取るばかりです。それゆえに神様はそのような私たちを喜んで受け入れてくださり、神ともにいますその世界に生きることを許してくださっています。どうぞどのような時にあってもイエス様の十字架の出来事を覚えつつ、そして感謝にあふれて歩み続けるものであらせてください。一人一人が神様の心にかなって使わされた場所でその働きを成していくことができますように導いてください。この礼拝に初めて集われた方々、神様を求めておられる方々を祝してください。この礼拝に集われた全ての人を祝してください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。